どうぞコロサイ人の手紙の4章をお開きください。私たちはこれまでイエス・キリストを信じたキリスト者は神との関係だけでなく人との関係においても新たにされたことを学んできました。私たちは新しくされたのである。それゆえに私たちはこの教会にあっても兄弟姉妹との関係に変化が生まれてきたわけです。イエス様を信じる前と信じた後と兄弟姉妹に対する一人一人の態度や行いや生き方が変わってきた。そしてその変化というのは家庭だけで教会だけではなくて家庭においても現れるんだ。夫婦の関係においても親子の関係においても、そしてそれは職場や学校やさまざまな関係においてもそのように神様が変えていってくれるんだということを我々は見てきたわけです。で、今日私たちはこの4章の2節をまず見るわけですけれども、見ていただきますとここでは祈りの話がされています。見てくださいます。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。なんでパウロはこんなところに突然祈りの話を入れたんでしょう。なんでパウロはここから祈りについて教えようとするんでしょう。なぜだと思います。なぜパウロがここに祈りを入れたかというと、それはあなたや私が新しい生活をもうすでに見てきた、その新しい生活を継続していくためには祈りが必要だからです。あなたが主に喜ばれるクリスチャンとしての生活をするためには、継続するためには、神様のお言葉が必要である、聖書の言葉が必要なんだということをもうすでに学んできました。聖書の言葉によって私たちは変えられていくし、我々は神様に喜ばれる意味を成していくことができるんだということを見てきたわけです。同時にパウロはここで、もうすでに私たちが見てきたように、すべてのことに愛を持ってなすような人に、どんな時でも神様の平安と平和を持って生きる人として歩み続けていくために、心がいつも神の御言葉に満たされて、自分の考えることや自分の話すことやそのすべてが、御言葉に支配されていくような、そういう人になっていくために、またすべてのことをあたかも主がなさるように従順に神に対して歩んでいくために、いいです。こういった新しく生まれ変わった人が神様によって可能となる新しい生き方で、こういう生き方をあなたが継続していくためにパウロは祈りが必要なんだということを教えようとするんです。イエス、皆さん、あなたがこの地上にあって置かれているところはどこであったとしても、この地上にあって神様に喜ばれ神様にとって役に立つものとしてあなたが成長していくために祈りを忘れてはならないんです。そのことをパウロは私たちに教えようとするんです。ですからこんな新しく生まれ変わった人の生き方っていうことを話しているその間にあってパウロは祈ることを教えてくれるんです。今度4章の2節を見ていただきますと、先ほども読みしましたけれども、一つの命令がここにはあります。それは、絶え間なく祈りなさいという命令です。この命令をパウロは現在形で与えているということは、こうして歩み続けていきなさい。あなたは祈り続けていきなさいということを教えているわけです。しかもこの絶え間なく、絶え間なく、この言葉って、揺るがないで忍耐強く続けていきなさいということです。揺るがないで、揺ることなく忍耐強くそのことを続けていきなさい。また、先進しなさいとか、それに専念しなさい。また、それを念頭に置いて常に従事しなさい。 それをいつも念頭に置いて、大切なことなんだから、それをいつも念頭に置いて、それを行っていきなさい。ということをパウロはここで命じてるんです。それだけを見ても、パウロがこの祈りがいかに我々クリスチャンにとって大切であるかということを理解していたかということが、わかりますでしょ？しかもパウロは二つの注意事項をここで与えています。一つは目を覚ましてと言ってるし、もう一つは感謝を持ってと言ってるんです。で、実はこのことが私たちの祈りの生活において非常に大切なことです。目を覚ましてっていうこの動詞ですけれども、これは油断なく注意するということです。眠らないで目を覚ましていなさい。しかも現在形でからかわれているんで、もうお分かりのように、いつも油断することなく、注意を払い続けていくように。いつも眠らないで目を覚まし続けていくように。そのことをパウロは言うわけだし、感謝を持ってという、これは名詞ですけれども、祈りをするときに感謝を忘れてはならないというんです。そのことは私たちはもう一度後で、そのことに触れたいと思います。で、祈りについて私たちは学ぶんですけれども、何回も皆さんに聞いている質問かもしれません。今もう一度皆さんに考えていただきたいのは、あなたは毎日、主の前に祈ってらっしゃいます？祈りって皆さん、何ですかと聞かれたら何てお答えになります？考えてみてください。祈りって一体何だろうって。大切だ大切だって言われるけれども。そして私たちは救われる前から祈りっていうのはやってきたんです。でも祈りって、クリスチャンにとって祈りって一体何なのかです。ある人はこう言うと思うんです。ある人はそれは神様との会話です。聞いたことありません？そういうふうに言われるの。確かにそうですね。ある人はこう言います。これ神様との交わりです。確かにそうです。ちょっとひどいのは、神様へのお願いです。ね。祈りの定義っていっぱいあるかと思います。しかし私たちが覚えなきゃいけないのは、神様が何とおっしゃってるかです。聖書が何と教えているかです。答え言いますね、皆さんね。祈りっていうのは、礼拝です。神様を礼拝することです。なぜそう言い切れるかっていうと、ね、それは祈りっていうものがどういうものなのか、御言葉は私たちに教えてくれます。例えば祈りっていうのは、神を崇めることである。詩篇の御言葉を見たら、その崇めるっていうことが繰り返し出てきます。あなたを慕い求める人が皆あなたにあって楽しみ喜びますように、あなたの救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますように、なんて。詩篇の70編の4節のところに出てきています。詩篇の70編の4節のところです。今日も我々見たように、詩篇の145編の中でも、主は大いなる方、大いに賛美される方、その偉大さを計り知ることができません。神様、あなたはすべての者たちによって賛美されるに値するお方です。あなたはすべての被造物によって崇拝されるにふさわしいお方です。なぜなら、あなただけがすべての者の創造主だから。あなたが唯一誠の神だから、その崇拝にふさわしいお方です。ですから私たちが神の前に祈り、その祈りをなすときに我々が、始めなのか、真ん中なのか、終わりなのか、どっかわかりませんけども、しかし少なくとも神が私たちに教えてくださったその祈りとは何かっていうのを学んでいくと、その祈りの中には、神様のご性質を覚えて、神様がどんなに素晴らしいお方であるかっていうのを覚えて、その方を崇めるという、この神様に対する礼拝の行為が含まれています。私たちは、お祈りっていうことを学ぶときに、そこに感謝が含まれています。 なぜかっていうと、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのかっていうことを我々考えるだけで、その方に対する感謝が生まれてくる。詩編の136編、開けなくていいですけども、詩編の136編は26節すべて神様に私たちはこういうことについて感謝するんだと記されています。御言葉の中を見たときに、その御言葉を記した者たちが神様に対する感謝をいろんな形で表しています。神を見上げたときに、神様について考えたときに、神のなさった御業を覚えたときに私たちが出てくる、私たちの口から出てくることは、この方に対する感謝です。まさにそれは礼拝の行為です。神様に対する罪の告白というのがあります。我々がどんな神の前に今立っているのかっていうのを覚えたときに、私たちはまず自分を清めなきゃいけない。そんなふうにみんな思います。だってその方は、清い罪のない正しいお方であり、しかもその方は私の心をご覧になっていらっしゃる。恐ろしい限りです。そのことを真剣に考える者たちというのは、その方の前に私たちは立つときに、主よ、どうぞまず私の心を清めてください、あなたの前に立つにふさわしいものに私の心を整えてください、当然そこに罪の告白点出てきます。これ祈りです。私たちは願い事を主の前に捧げるときに、そういうふうにしなきゃいけないからじゃなくて、我々がそういう願い事を主の前に持ってくるときに、私たちはある確信を持っているわけです。この主は私の必要を必ず満たしてくださるという確信です。そうして我々は神様を崇めているんです。我々が人々のために取りなしをなすときもそうです。誰かの信仰の成長のためであったり、救いのためであったり、そういったことを我々が人々のために取りなすときに、私たちはこの神はどんな不可能と思えることでもなしてくださるんだ。そういう確信を持って主の前に立つわけでしょ。ですから取りなしをなすときにも、我々は神様、あなたは全能のお方です。そういった確信を持って立つわけです。同時に我々が主の前に立つときに、この祈りというのは、どうして礼拝かというとね、我々が主の前に祈りを捧げるときに、それは自分のこの神様に対する愛と、この神様に対する信頼というものを言明するからです。後でもう少し見ていきますけれども、なかなか祈りが答えられなかったりする。そういう中でも私たちは、神様、あなたは真実なお方です。だから私はあなたを信頼します。大変な問題を経験するときにも、苦しみを経験するときにも、私たち言うんです。神様、あなたが私を決して見捨てないこと、私のことを忘れたんでないことを覚えて感謝します。ですから我々が主の前に祈りを捧げるときに、それはまさに私たちは、神様、何があっても私はあなたを愛しています、私はあなたを信頼していますということを私たちは明らかにしているわけです。まさにこれは、すべて我々が神様を崇めることじゃないですか。だから祈りっていうのは礼拝なんです。よく考えてみたら、神様は私たちを罪から救い出してくださったときに、私たちは神を礼拝するものとして生まれ変わらせてくださった。じゃあ礼拝はいつするのかっていうと、日曜日のこの限られた1時間、1時間半の時間だけ礼拝するんじゃない。我々は月曜日から土曜日までも、日曜日だけじゃない。毎日が礼拝です。毎日どこにいても神を崇めるんです。毎日どこにいても神様のことを称えるんです。だって我々は礼拝者として生まれ変わったからです。ですから我々が捧げる祈りも間違いなく礼拝の行為です。そしてそのことを御言葉は私たちに教えてくれるんです。だから大切だって言うんです。だから祈りは大切だって言うんです。礼拝者として生まれ変わった私たちが礼拝を捧げる。その一つがこの祈りだからです。パウロは、たゆみなく祈りなさいって。忍耐強く祈り続けなさいって。祈りということに専心しなさいって。そのことに専念しなさいって。で、祈りの大切だとか、大切さだとか、祈りが必要だっていうことはもう皆さんは何度も何度も聞いてこられた。で、もう一回皆さんに質問しなきゃいけないことっていうのは、 あなたは祈りの時間というのをおろそかにしてません？あなたの祈りってどうです？祈りの生活って。こんな質問をすると、代表的な口実というのがあります。口実だから言うわけです。その一つは、実はもう忙しくてね。もう忙しくてなかなか時間がないんですとか。またある人は、なかなかうちでね、自分一人になる場所がないんですよ。まあ、おそらく皆さんも聞かれたことがあると思います。でもで皆さんに覚えていただきたいことっていうのはね、あなたが祈らないっていうことは、実はそれは主を悲しませることであるというんです。もっとはっきり言えば、あなたが祈らないということは、実はあなたは主に対して罪を犯していることになるんです。サムエルという預言者が言うんです。私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。今お聞きになりました？今、サムエル記の第1、12章の23節の御言葉を読みましたんです。サムエル第1の12章の23ですけども、そこで彼が言うんです。私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。つまりサムエルは分かってるんです。祈りをやめることは神様に対して罪を犯すことだって。だって考えてください。テソロニケ第1の手紙の5章の17節の御言葉。もう皆さんよく存じでしょ？下を向かずにこっち見てください。みんな覚えてるでしょ？第一テソロニケの5章の17って何でした？絶えず祈んなさいって。それが神様の命令でしょ？じゃあ我々が絶えず祈ってなければ神様の命令に逆らってんですよ。つまり祈らないっていうことは罪なんです。神様の命令に逆らってんですから。祈らないということは死を悲しませることです。同時に祈らないというのはね、実はあなたは誘惑に負けてしまっているんです。イエス様はルカの福音書の18章のところで一節でこうおっしゃったの。ルカの18章の一節のところで、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは例えお話になっているんです。で今皆さんに聞いていただきたいのは18章の一節のところでイエス様がおっしゃったのいつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにつまりイエス様は我々人間がクリスチャンであるあなたや私が失望することがあるということをご存知なんです確かに毎日の生活の中でいろんなことで失望することがあります希望を望みを失ってしまうことがあるでなぜかっていうと原因は明らかでしょ？祈りをしないからです。確かに我々の生活の中で祈りを継続するっていうことは非常に難しいことでしょ？違います？祈りを継続するっていうことは難しいことじゃないですか、皆さん。習慣ついてしまうといいんですけども、そこを行くまで大変でしょ？第一礼拝では半分ぐらいの人が3回目ぐらいでうなずいてくれました。残念ながら第二礼拝にその時間がないんで。なかなか時間が取れない。さっき見てきたように。というのは、明らかにそういった誘惑が私たちのうちにあるんです。というのは、ね、祈りたいっていう気持ちを持ってても、そういう気持ちをあなたから奪っていくものいっぱいありますでしょ？忙しいからとか。ね、祈んなくて大丈夫、一日ぐらい。あんたずっと教会行ってるし、あんたいっぱい奉仕してるし、まあ一日ぐらい。大丈夫、大丈夫。面白いもんで、今見てきたように、祈りというのは神様に喜ばれるものだって。でもその神様に喜ばれることをしていこうとすると、そうさせまいとする力が私たちの心の中に働いていること、そのことにお気づきになるでしょ？誰かはあなたが祈ることを喜びとしないんです。 誰かはあなたが祈ることを嫌がってるんです。ダメですそれ。サタンですよ。サタンが望むことはあなたが祈らない人になることです。ね。ムーディ聖書学院というアメリカにシカゴにムーディ聖書学院ってありますけれども、そこの初代の校長であったルーベン・アーチャー・トーレイという人がこんなことを言っています。祈りがないという事実は、悪魔が教会や伝道などの働きの中に入りきったときに与える一大障害であると。多くの人々はそのために能力ある祈りの武器を悪魔に取り上げられてしまうのである。そして悪魔の方では、教会が祈りということを投げ捨ててしまいさえすれば、どんなに多くの機関や団体というものができても、またいかに巧みなる工夫を持ってこの世をキリスト教化しようと計画するとも、少しも驚かないのである。いや、むしろ悪魔はそうしたことを笑って歓迎しているのです。彼は今日の教会を見て静かに微笑みながら、諸君はどうか、青年会の働きも、女子青年会の働きも、教令会の働きも、この今私たち別の言葉を使うんでしょうけども、文書伝道も特別伝道も大説教会も、聖歌隊もどしどし盛んになさるがよろしい。立派なオルガンも教会に据え付け、素晴らしい説教家を招くのもよろしい。そしてリバイバル運動も盛んにやるがよろしい。ただしこの一つだけはやられては困る。すなわち、諸君が全能の神の身元に人々を連れて行って、熱心な粘り強い、信仰的な力ある祈りをするということである。このことだけをしなければ、その他のいかなることをやっても差し支えはないと言っていることだろう。ちょっと考えてみてください。で、このことが事実であるという証拠はね、サタンが恐れているのは一体誰です?サタンはあなたを恐れます?サタンは私を恐れます?とんでもない。サタンが恐れているのはただ一人です。神様ですよ。だからあなたや私がこの神様と交わって、この神様に会って成長することを嫌がるんです。だってあなたがこの神様と共に歩めば、神はあなたを通して神様ご自身の素晴らしさを示してくれるし、あなた自身が世の中に影響を与えていってしまう。困るんですよ、それは。だからどうするか。祈りたいという思いを持ってたら、あなたのうちに働いて、いろんなことであなたが祈らない人になるように誘惑し続けるんです。そして悲しいことに、私たちの多くはその誘惑に敗北しているんです。恐ろしいことはそれに、気づいていないうちに、そのような信仰者になってしまっているんです。ですから皆さんの自分のその祈りの生活というものを振り返ってみてください。祈ってない人は間違いなく信仰は弱いです。もう一つ、例えばこの祈らない口実として考えられること、よくこれは私たちも聞くんですけれども、ある人は、神様私のすべての必要をご存知だから祈らなくても構わないんだ。必ず与えてくれるんだから。こんなことも聞いたことありません?神は全能なんです。全知なんです。神様私に何が必要かご存知だから、私がいちいち神様の前に祈らなくたって神様にちゃんと必要なものをくれる。ね、確かに当たってるとこもあるんです。神はあなたの必要をご存知です。その通りですね。神はあなたの必要を与えてくれる。その通りですね。間違ってるところは何かっていうと、でも神様はそれをあなたに与えるために、あなたに祈りなさいということを命じているということなんです。神様はご存知ですよ。我々神様に説明しなくてもいいんです。説明しなくても神様は全部ご存知です。しかし、神はあなたがあなたの必要を得るために、祈りをなしなさいということを命じているんです。それが神様がお定めになった方法なんです。で、皆さんね、驚くかもしれませんけど、祈らなかったために、祈ってたらもらえたものをもらえなかったケースってあるんです。もう一回言いますよ。ちゃんと祈ってたら神様それをあなたに与えてくれた。まあ、あなたじゃないですけども、いろんな人に与えてくれた。でも、 祈らなかったためにそれを得ることができなかったケースっていうのが聖書の中に出てくるんです。説明しますよ。いいですか。ヤコブがこう言ったんです。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、その後ご存知です？あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからですって。ヤコブの4章の2節のところでそんなふうに言われてるんです。ちょっとヤコブ書を皆さんと簡単に見たいと思います。408ページのところ上げてみてください。あなたが神様に求めなかったためにあなたが得ることができたのに、自分のものとすることができたのに、みすみす逃してしまったこと、また逃してしまうことは何か。一つ目に出てくるのはヤコブ書の一章の五節のところに、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。我々は常に毎日の生活において神様の知恵がいるんです。というのは、なんでっていうのが分かんないから、ね、神様の約束は求めたら知恵を与えるって言われたんです。求めたらです。願ったらです。多くの人は願わないんです。神様どうぞ知恵をください。あなたの知恵でもって全てのことを判断できるように、何があなたの前に正しいことなのか、それを悟る知恵をくださいって祈らないんです。だからその知恵が与えられないんです。先ほど見た4章のところに移っていただくと、一節のところに、何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。4章の一節のところにあります、ね。そして2節に続くんです。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするんです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだ。つまり、様々な争いとか、様々な戦いとか、そういうものに対する勝利は、どうしたら得ることができるのか教えてくれてるんです。願うことです。我々のいろいろと人間関係の間で問題出てきます。ね、いろんな問題があります。でもそういった問題に我々はどうやったら勝利できるか、御言葉が教えてくれてるのは、それを主の前に願うことだっていうんです。神様どうぞこの人を愛することができるように。このご近所の違った宗教を信じている人がいるわけですけれども、どうぞ神様その人を心から愛することができるように。町内会でこういう人がいますけれども、ね、みんなからも嫌われてますけれども、神様どうぞその人を愛することができるように。イエス御言葉を教えてくれているのは、そういうことをしないからあなたたちの間にさまざまな争いがあるんだって言っているんです。五章の十三節に出てくるんです。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか。その人は祈りなさいって。我々がさまざまな苦しみを経験するときに我々どうしてます。神の前に静まって祈ることよりも他のところに助けを求めに行ってません。御言葉が私たちに教えてくれるのは、苦しんでいる人がいたらどうしたらいいか、どうしたらその苦しみから解放されるのか、祈ることだというんです。5章の14節のところから見ていただきますと、あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいって。これは必ず彼らが来てこのようなことをすると全ての病が癒されるのかって、そういうことじゃないです。もうすでに見てきたようにね。しかし言ってることは、そういったことをしなかったために神様が癒しを与えてくださるのに、その癒しを受けることがなかったという、そういったケースがあるということなんです。また別の箇所を見ていきます。特に旧約聖書の中を見ていきますと、ね、神の前に臨めば神様が命を流れさせてくださったのに、そのことをしなかったためにそのような祝福を経験しなかったことも記されているんです。覚えていらっしゃいますか。イスラエルの南王国ユダ、そこにいたヒゼキヤという一人の王様、ね、 この王様は非常に大きな病気になって死にかかってました。そこへ預言者が使わされていくんです。その人の名前がイザヤです、ね、イザヤがやってきてこう言うんです。もう身の回りのものを片付けなさいって、もうあなたは死にますから、あなたの病気は治りません、こういうわけです。でその時にヒゼキヤはどうしたかというと、主の前に祈るんです。そうすると主は今度イザヤに対して、もう一回ヒゼキヤのところに戻んなさいって、彼に言いなさいって、私はあなたの祈りを聞きました、あなたを癒しますって。そしてその後ヒゼキヤは15年間神様から命が与えられたこと、そのことは列王記第2の20章のところに出てくるんです。列王記第2の20章のところです。旧約聖書の615ページのところです。今お開きにならなくて結構です。もう一人このユダの王であったアサという人物がいます。この人物も足の病気にかかってて、非常にその病気は重かったようです。でこの人物がどうしたのかっていうと、この人物はその病の中にあって、主を求めることをしなかった。主の前に出ていくことをしなかったんです。聖書はこう言います。逆に医者を求めたって書いてあるんです。はい、この王は神の前にひざまずくことをしなかったんです。人間的な方法で解決しようとしたんです。その後どうなったかっていうと、その後2年後に彼は亡くなってるんです。そのことは歴代史第2の16章の12節のところで言います。歴代史第2の16章のところです。神の前に祈ったらじゃあ寿命が延びるのか、そんな話をしているわけじゃありません。神様それができるという話です。それが御心なら神様そうしてくださるんです。しかし悲しいことに、今見てきたように多くの人々は主の前に出てこなかった。主の前にそのことを祈らなかった。ゆえに、神様からの祝福を逃したケースがあるんです。だから神様は我々に祈りなさいって言うんです。私たちは私たちのうちにあるすべてのものを神の前に持ってくることができるんです。今日私たちが見ているように、パウロが教えてくれたように我々は、たゆみなく祈りなさい。祈り続けていきなさいって。確かに我々はあのモーセという一人の偉大な信仰の先輩が40日40夜祈ったことが聖書の中に記されています。その一つはモーセが十戒をいただいているときに、モーセが帰ってくるのが遅いなと麓の連中は思って、我々をエジプトから連れ上った神を作ってくれとアロンに命ずるんです。その大きな罪を犯したときにモーセはどうしたか。彼らの前に取りなしをするんです。彼らのために祈るんです。またイエス様もルカの福音書の6章の12節のところで、イエス様は祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたなんて、ルカの6章の12節のところにも出てきます。ですからこういった人々って、もちろん、信仰の勇者たち、祈りの戦士たちというのはいっぱいいます。でもね、皆さん覚えていただきたいのは、確かに彼らはそうやって祈り続けたんです。で、我々が、絶え間なく祈りなさい。って言われたら、我々がまず考えることは、祈る時間の長さです。違います？どれだけの間祈るか。昨日は5分だったけど、今日は1時間。なんか1時間祈ったら神様に祝されてるような。あ、2時間祈った。3時間祈った。果たして神様ってそういう時間の長さに関心をお持ちなんでしょうか？違いますでしょ？だってイエス様はパリサイ人たちのことを責めてらっしゃった。彼らは人前で長い祈りをしてたんです。ですから、このま、ここで、たゆみなく祈りなさいっていうことは、その時間の長さを教えてるんじゃないんです。じゃあ、この、いつも祈り続けるってどういうことなのか、何を言わんとしたのかです。それはこういうことです。いいです？常に神の前に祈り続けるっていうことは、その人は常に神の臨在というものを意識し続けてるんです。神の目が私に注がれてるということを意識してるんです。 で、その時にその人は、この神様に頼っていきましょうって言うんです。この神様に依存していきましょうってなるんです。そのことを言ってるんです。だって我々は、ね、1日24時間の中で、神を必要とする時間と必要としない時間なんてあります？我々起きてる時も眠ってる時も何をしてる時も、すべて神様の助けが必要なんです。ですから私たちは神様のその臨在を覚えて、我々は神様にどんな時でも依存しながら生きていくんです。そのことを言うんです。だから絶え間なく祈りなさい。いつも神様を覚えて。それは我々が常に神が必要だからです。そしてこの絶え間なく祈れと教えてくれたパウロ。常に我々が神様のその臨在というものを意識するだけじゃない。我々がどんな時でも祈りにおいて諦めてはならないことを言うんです。というのは私たちって少し祈って答えられないとすぐに諦めてしまいます。もう3日も祈ったけど答えがないから。本当に私たちというのはチキンラーメン世代で3分間しか待てないんです。私は3分も待てない。ですから祈ったらすぐに答え欲しいんです。いつまで待たすんですか、神様って。この絶え間なく祈りなさい。このことに関して、ルカの福音書の11章の中に非常に興味深い例えをイエス様がお話になっているんです。時間関係全部読みませんけれども、こんな話です。夜中に自分の友達のところに行って、そのドアを叩くんです。ドーンドーンドーンと。何を言うかって。悪いけど、パン3つ貸してくれないかと。友達が来てさ、食べさせるものがないんだよ。パンを三つほどちょうだいよ、ね。その時に家の中の者は、面倒かけないでくれ、もう寝てるんやと。そういうふうに言ったとしても、叩き続けてたら、起きてきて何かを与えてくれるでしょうって言うんです。この例え皆さんご存知でしょ？ルカの11章のところに出てくる例えです。じゃあこの例えが何を教えようとしているのかというとこういうことなんです。あくまで頼み続けるなら必要が与えられる。あなたの友達でもそうやって頼み続けたらくれるでしょう。そこからイエス様が言いたかったことは、求めたら与えられるんだ。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。こんな話をする。つまり、ここでイエス様がおっしゃっていることっていうのは、我々、受ける側は、常に神の前に諦めずに祈り続けていくことが必要だって言うんです。叩き続けていくこと、求め続けていくことが必要だって言うんです。その時に、この世の中の人間でも与えてくれるじゃないかって。まして神様っていう方はあなたにとって一番必要なもの、最も最善なものをくれるって言うんです。それがその後に出てくるんです。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰かサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているんです。とすればなおさらのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうかとこう続くんです、ね。今時間がないんで詳しい説明はできないんですけど非常に大切なことをこの例えを通してイエス様を教えようとしている。一つは何かというとイエスが誰かということを教えているんです。イエスはメシアだということを教えるんです。なぜならメシアが来るときには必ず人々のうちに新しい霊が注がれること。神の霊が注がれることを旧約聖書の中で予言しているんです。ヨエル書の2章の中に、28節29節のところに、 どうぞ箇所だけどっかに書いておいてください。いわゆる書の2章の28節、29節のところに。また、エゼキエル書の36章の26節のところにも。エゼキエルの36の26のところにも、新しい霊を与えるって言うんです。で、イエス様はまだペンテコスが来てないわけで、信じた人々のうちに聖霊が与えるということはまだ起こってなかった。で、この読者たちっていうか、この聴衆たちが、群衆たちが、そのことを知ってたんで、イエス様はそこで聖霊が与えられるんだっていう話をしたんです。メシアが来るとそのようなことが起こるんです。ですから、ペンテコスの時に言ったでしょ？聖霊が下ってきた時にみんなヨエルの予言が成就したんだって言うわけですよ。ね。だからイエス・キリストはこの聖霊が下されるんだっていうことをお話になることでご自分が誰かということをお話になってる。で、もう一つ。イエス様は人間でも、ここではちょっと悪いものではあってもって言ってます。これは神様との対比ですよ。我々救われてるけども残念ながら罪を持ってます、ね。罪が許された者たちです。でも神様というのは罪のない正しい清い方です。その対比がなされているわけですけれども、人間も求めたらその欲しいものを与えてくれる。神様という方はあなたにとってさっきお話したように最善をくれるんだって。で、そのことを言ってるわけです。で、どういうことか説明しますよ。私たちって、毎日の生活において、時には慰めが欲しいと思うことありますでしょ？時には、励ましが欲しいと思うときある。時には、力が欲しいと思うことがある。時には、愛が欲しいと思うときある。時には、本当に心が満たされたらと思うことがある。時にはこの不安が、その、覗かれて、喜びに満たされたいと思うことがある。こういった願いっていうのを私たちは持つじゃないですか。ね。イエス様はここで、あなたにふさわしい友達を与えますって言わなかった。イエス様は、聖霊を与えますって言ったんです。なぜかわかります？なぜそれが最善であるかわかります？慰めが必要なあなたに完全な慰め主が与えられたんです。励ましが必要なあなたに完全な励まし主が与えられたんです。力が欲しいと望んでいるあなたに完全な助け主が与えられたんです。愛が欲しいと願っているあなたに本当の愛が一体何であるかを知ってらっしゃる神が与えられたんです。満たされたいと思っているあなたに本当の完全な満足の源が与えられているんです。不安な時に心を喜びに変えてもらいたいと思っている。神様はあなたに本当の喜びの源を与えてくれたんです。いいです。人間じゃなかったんです。人間を与えるって言ったんじゃないです。神が与えられるって言ったんです。だからあなたが抱えているいかなる必要にも完璧に応えてくださる、その神をあなたに与えると言われたんです。我々クリスチャンってそういう祝福をいただいてるんですよ。ね。それが我々なんです。こんな祝福をいただいた。だから私たちは世界で最も幸せな者たちなんです。どんな人間が与える励ましよりも完璧な励ましをくれるし、だってその方は私の弱さを知ってるから。どんな人間が与える慰めよりも完璧な慰めをくださる。どんな人間よりも完全な力をくださる。どんな人間が与える愛よりも完璧な愛をくださる。どんな人間が与えることのできる満足よりも完全な満足を与えてくださる。そんな神様があなたのうちに与えられているんです。すごい約束だと思いません？それが神様が私たちに教えてくださっていることなんです。しかしさっきの話に戻れば、イエス、求め続けなさいって。それがあなたに必要ですって言うんです。パウロはここでコロサイの4章の2節のところで絶え間なく祈り続けなさいって。 絶え間なく祈り続けるということは実は信仰のテストでもあるんです。ちょっとさっきも触れたように我々はすぐに祈っても諦めてしまいます。すぐにやめてしまいます。これは不信仰なんです。神様答えてくれない、神様この祈りには答えることができないんだ。もし私たちがすぐに祈りをやめてしまうならば、なんでやめてしまったのか動機を考えることです。ひょっとしたら不信仰が原因かもしれない。いいです皆さん、神様はどんな祈りにも答えてくださるんです。その答えが私たちの期待している答えかどうかは別問題です。しかし祈りには必ず答えてくださるんです。主は必ず最善をなしてくれる。だから神様なんです。マルコの福音書の9章の中で一人の子供が、息子が父親によってイエスのもとに連れてこられました。この息子は口を聞けなくする霊に疲れてたんです。この霊が取り付くと大変なことが起こりました。そこでこの霊を追い出してくださいってイエス様の弟子たちにお願いしたけど、それが起こらなかったんです。そしてイエス様はその父親と会話を始めるんです。父親はこう言うんです。これ幼い頃からこんな風になってるんです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に彼を投げ込んだんだ。そしてこう言ったんです。ただもしおできになるものなら私たちは憐れんでお助けくださいって。マルコの福音書の9章の22節のところです。するとイエス様が何とおっしゃったか。できるものならと言うのかって。信じる者にはどんなことでもできるんだって。いいです。このやりとりの中で、この父親が言ったことは、おできになるものならって言ったんです。どこに問題があったか。この人物はイエス様が全能であるということを疑ってるんです。その人物に対してイエス様が何とおっしゃったか、信じる者にはどんなことでもできるんだ。つまり教えたかったことは、神は不可能が何一つないお方だということを言ったんです。神は全能だということを教えになったんです。そしてイエス様はこの父親に対して信仰のチャレンジを与えるんです。どんなチャレンジかというと、イエス様がこの技をなせるかどうかではなくて、この人物が、この父親が、このイエス・キリスト、この神を信じることができるかです。その時にこの彼は、父親はこう言うんです。信じます。不信仰な私をお助けくださいって。そこで使われた言葉というのは、信仰の足りないこと、弱い私をどうぞ助けてくださいって。この後、マタイの福音書の7章を見てみます。ごめんなさい。マタイの福音書の17章の20節を見てみますと、こんな風に書いてます。あなた方の信仰が薄いからだって。つまり弟子たちがなんでできなかったんでしょうっていう質問をしたときにイエス様がお答えになった答えです。あなた方の信仰が薄いからできなかったんだって。何をイエス様がそこで弟子たちにおっしゃったかというと、彼らに信仰がないって言ったんじゃないです。弟子たちにあった問題は何かっていうと、彼らが信じてなかったんじゃないです。信じたんです、イエス様のこと。しかし彼らの問題は何かっていうと、彼らにはこの神に対する信頼において、そして忍耐において問題があったんです。たゆみなく祈り続けるためには、すなわち常に主の臨在を意識して、主への依存心を維持して、答えがすぐに与えられなくてもやめることなく、諦めることなく、必ず祈りは答えられるんだと。最善の御心がなされるんだという確信を持って祈り続けていくこと。そのことが神様によって望まれていることです。不信仰なものになっていけないんです。神様ってこんなことが可能なのかどうか疑ってはならないんです。この方は神です。どんなことでもおできになる方です。で、このような祈りを我々が継続していくために必要なことが、この目を覚まして感謝を持ってということになるんです。なんで感謝が大切かって。もう今まで見てきたように感謝を忘れているときというのは、我々は神様に対して間違った思いを持っているんです。神様に対して怒りを持っているかもしれない。神様に対して憤っているかもしれない。神様に対して疑いを持っているかもしれない。神様一体何してるんですか？約束はどうなったんですか？最初に見たときに祈りというのは、私たちの神様に対する 愛と信頼の源明である。だとするならば、私たちの主に対する祈りというのは答えがなくても神様は信じています。あなたが最善を成してくださることを信じています。私は祈り続けます。あなたを信じ続けます。だから感謝がいるんです。もしあなたの中に祈りの中に感謝がなければ、なんで感謝がないのか思い出してよく吟味してみてください。感謝を持って頼みなく祈れている。そしてもう一つは目を覚まして祈れているんです。なんで目を覚ますことが必要かというと、目を覚ましていないと行動がいい加減なものになってしまうからです。目を覚ましていないと道から外れて事故に遭うかもしれない。我々信仰者が道から踏み外して失敗することがないように。我々は祈ってるけれども、いつの間にか心が伴ってなかったり、いつの間にかそれが形式になってしまったり、祈んなきゃいけないから。子供は言います。祈らんと ご飯食べたって。食事の前にただ形だけの祈りをすることを神様喜んでらっしゃるんじゃない。心からの感謝を望んでらっしゃるんです。でもいつの間にか私たちの祈りというのは形式だけのものになってしまう。だから我々はしっかりと目を覚ましていなきゃいけないんです。どんな祈りを捧げているのか。どんなふうに神様とのその交わりを楽しんでいるのか。しっかり目を覚ましなさいって言うんです。そして祈り続けていきなさいって。どれほどこの祈りが大切なのか、それはあなたの信仰の成長のために欠かすことができないものです。あなたの信仰の成長のためにこんな祈りが必要なんです。教会の成長のためにいるんです。そして主の栄光が表されるためにこんな祈りをする人々が必要なんです。最後に聞きます。あなたはこんな祈りを捧げている人です。こんな祈りの生活があなたの生活ですか。今我々は自らのこの祈りの生活というのを吟味して主の前に悔い改めなきゃならないかもしれません。もしそうだったらそうして今日から主の前に正しい祈りをなすものになってください。それはあなたのためであり、群れのためであり、そして何よりも私たちの主の御栄のためです。父なる神様、この時間を神様に感謝します。どうぞ我々一人一人が本当に祈りのものとして成長しますように。あなたに喜んでいただく、そんな信仰者として私たちが成長するためにも、どうぞあなたとのこの時間を私たちが軽視することがなく、しっかりとこの祈りを優先して歩む信仰者に私たちをしてください。どうぞ愛する一人一人を神様が導いてくださって、あなたとのこの交わりを、あなたをこの礼拝するこの時間を喜ぶものにしてください。感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。